皆さんこんにちは。ロケーションウィークリージャパン番外編でございます。今日はですね、今回12月15日に発表予定なんですけれども、第1回 LBMA ジャパン位置情報アワード2023について、少しご紹介をさせていただくセッションとさせていただければと思います。ですね、この位置情報アワードですけれども、位置情報データを活用したマーケティング及びサービスビジネスを推進していきますということが、我々常々 LBMA ジャパンとしてお話しさせていただいていることですし、活動目的ではあるんですけれども、じゃあ実際にどんな取り組みがあったんでしょうかということを、いろんなカンファレンスを開催したりとか展示会に出展したりとかで、各企業さんの事例とかビジネスモデルをご紹介することを常々やってきておりますが、もっともっと分かりやすく広く皆さんに知っていただきたいなということで、今回このアワードというものを始めました。で、今回位置情報アワードということで、実際にある事例の中からこれをですね、会員投票、我々今70社の会員がいる団体になりましたけれども、この70社による投票によって、今年行われたビジネス事例の中でこんなことがありましたというものを5つですね、理事会で選ばせていただいたものを、優秀賞として今回ノミネートさせていただきまして、この5事例の中から会員投票によって最優秀賞を発表させていただくということをさせていただき始めました。どっかで聞いたことがあるような内容ではありますけれども、それの位置情報データビジネス版ということでご認識を聞いていただければと思います。で、今日のポッドキャストでは今回ノミネートされた5つの事案について少しご紹介をさせていただければと思っております。はい、まず最初がですね、 KDDI ロケーションアナライザー訪日外国人版パワードバイナビタイムということで、ナビタイム、技研商事インターナショナル、 KDDI という3社のコラボレーションによるサービスの機能導入ですね、新規機能導入についてということでノミネートをさせていただいております。で、これはですね、 KDDI ロケーションアナライザーというサービスがありまして、これが KDDI ユーザー au スマートフォンユーザーの個別同意を得たデータですね、また個人を特定できない処理を行ったデータを国内の人流分析を行うということで今まで提供をしていたツールでございます。で、これに対して今年の10月からナビタイムジャパンさんの提供する訪日外国人データを搭載することで、訪日外国人の日本国内における人流解析を行うことができるようになったという事例です。で、今まで人流解析を使って証券分析だったり、様々なマーケティング活動において人がどう動いているかとか、自社のサービスがどういったインパクトを与えているみたいなところを分析できるというのが、このツールの一つのキラーコンテンツではあったんですけれども、さらにキラーコンテンツということで、訪日外国人がどういった動きをしているかというのが今回分析できるようになりましたというのがこの事案になります。で、様々な細かい単位、国、国籍別とかそういった形でも分析ができるようになったということで、さらに一歩、そうですね、今2023年11月現在、たくさんの訪日外国人が日本を訪れていますけれども、じゃあ実際にどういった行動をそれぞれの国籍の方々がしているのか、じゃあそれに対してどういったマーケティング活動を行うべきなのかみたいなところをピンポイントで計画するようなことができるというのがメリットかなというふうに伺っております。で、二つ目ですけれども、竹中工務店さんによる生態情報と位置情報を活用したオフィス空間評価システム、ジスタというサービスです。で、これがですね、位置情報、屋内、建物内の、従業員の方、オフィスワーカーと表現されてますけれども、オフィスワーカーの方の位置情報、および集中度ですね、仕事にどれだけ集中しているかみたいなところを、生態情報を同時に計測して分析可視化するということで、それをやることで実際に自社の働いている方々がどんな状態で働いているかみたいなことを把握することで生産性を評価すると。要は今まで本当に生産性って定量的な手法で評価できることって多分なかったんじゃないかなと思うんですけれども、それがこういった分析を行うことで可能になる、ひいてはそれが全体の生産性向上につながるサービスシステムということで取り組まれていらっしゃいます。これもすごいですよね。で、実際にこれが竹中工務店さんが建てたビルで、全て標準導入されるみたいな世の中になってくると、すごくここの のビルで働くことで生産性を可視化することができて、実際に生産性の向上につながるみたいなところが実現されていくような世の中を目指していらっしゃるのかなというところですけども、実際にこれがサービス化して導入がスタートしているっていうところが非常に大きな一歩につながるんじゃないかなというふうに考えています。はい、で候補3ですけれども、デジタル観光統計オープンデータ化で進むデバイスロケーションデータ社会実装というのを株式会社ブログウォッチャーさんの提供で第3候補とさせていただいております。でこれはですね、人流データ、ブログウォッチャーさんずっと人流データの分析などを展開していらっしゃいますけれども、今回はそれをオープンデータ提供を開始しますというのが、日本環境振興協会さんと一緒に開始されましたというところで、本当に様々な都道府県との協力を得て、全国つつ裏ですね、10万箇所ですかね、の観光来訪者の周知提供を、オープンデータとして提供し始めますというようなことを実現していかれています。でこれを行うことで、多分これブログウォッチャーさんの中のお出かけ研究所さんが展開されていらっしゃる内容になりますけれども、実際に自分がお出かけを来週どっか行こうかなと思った時に、その目的地がどれだけの混雑度になるのかとか、それに行く過程でどれだけ混雑度が発生するのか、または、ちょっとここ空いてるからここ行こうなのか、ここ盛り上がってるからここ行こうなのか、そういったことを事前に知るようなことができるようになるというところは、今までデバイスロケーションデータっていうのはビジネス用途で使われていることがほぼほぼ 100% だったかなというところですけれども、こういった情報をもとに個人がそれぞれお出かけをするときに、もう一段先に情報を得ることができる、現地の、状態を予測して自分の行動を変容させることができるみたいなところは、非常に大きな一歩につながるんじゃないかなっていうのと、そうですね、これがオープンデータとして提供され始めるっていうところは、一つ社会実装としては大きな意義なんじゃないかなというところであるかなと思います。はい、で続いて候補4ですけれども、パナソニック町演出クラウド、よいえん×シティインサイト人流データ分析ソリューションということで、株式会社ナイトレを候補4として挙げさせていただいております。でこれはですね、4月からパナソニックさんとナイトレさんのコラボレーションということで展開を開始されております。でライトアップ、照明関連ですね、商業施設とかパナソニックさんが運営されている施設等々で、照明を使った、派手な演出だったりとか素敵な演出あったりするんだと思うんですが、そういったライトアップ事業においてどれだけ位置情報データとコラボレーションすることで、このライトアップされたイベント場所に対してどれだけの人が動いたのかみたいなところを分析することができるようになりましたというのが特徴かなというところでございます。で実際にそれを、じゃあ街がどれだけ賑わっているかとか、じゃあこういうことをすれば、こういうことっていうのはその演出だったりライトアップっていう観点で実施されるのかなというところですけれども、賑やかしいというか、この街のこんなイベントやりたいんだけどとか、こんな演出をしたいんだけど、じゃあどれぐらいの効果が得られるんだろうっていうのを、事前に、予測することができるようになるとか、そんなことが実現していくのかなと思います。はい、最後ですね、候補5ですけれども、東京都スマートサービス実装促進プロジェクトということで、株式会社ウネリーさんを第5候補とさせていただいております。でこれは東京都スマートサービス実装促進プロジェクトというものを東京都さんが行っていますけれども、これ本当に都内全体をスマートシティにしていきましょう、スマート東京にしていきましょうという取り組みの中で、ウネリーさんはこの人流データ、位置情報ビッグデータをですね活用して、そのエリアごとの課題とニーズを定量化するということを行った上で、メディア活用による行動変容、また価値創出などを、それぞれのスマートサービス提供会社に提供する、またはそれに対して定量値を提供することで、都内各所へのですねスマートサービスを実装を、実現していくと、そんなことを展開し始めましたと。で、具体例として挙げられているのが、公共交通でカバーしきれない移動ニーズっていうのがありますと、バスとか電車とかでは行けない場所みたいなところを、そこがどこなのかっていうところを、この位置情報データを使って明確にすることで、じゃあここが公共交通でカバーできてないから、そこに対してはシェアリングモビリティを提供しましょう、シェアサイクルだったりとかキックボードとか、そういったものも含めてですね。でそういったニーズを洗い出すことっていうことと、そうですね、どこに置いたらいいか分かんないけど、とりあえず置いてみようっていうところじゃなくて、ここには公共交通がない、または公共交通が、時間的に頻度が少ない そういったことに対してこのシェアリングモビリティを実装することで、シェアリングモビリティ自体のビジネスモデルを成り立たせる、要は赤字にしないとかですね、まあ、そういったことが社会実装に、この二次交通と言われるネットワークが社会実装されていく一つの形になるんじゃないかというようなことを実現されているというふうに伺っています。まあ、でそれ最終的には東京都の人たちに対して有意義な、なんですかね、不便をなくしていく、バリアをなくしていく、あのインクルーシブな東京都を作っていくっていうところに最終的につながっていくと、そんなことが実現されていくのかなというふうに思います。はい、というわけでですね、この5案件5事例がですね、今回、位置情報アワード第1回となりますけれども、の事例としてノミネートさせていただいたものです。でこのノミネーションに対して、じゃあどれが一番今年2023年社会実装というか、位置情報データ活用をした社会貢献を実現したか、市場成長活性化につなげることを実現したかということを、LVMA Japan 会員、70社による投票によって最優秀賞を決めさせていただくということを行います。でこれを12月の15日に選出して発表させていただく予定ですの で, でまた、最優秀賞を受賞した方にはぜひこのポッドキャストにも出演していただけたらなと思っておりますというところでございます。なので、まあ、これ第1回として今回開催をいたしますけれども、第1回というからには2回3回4回5回と続けていきたいなと思っております。まあ、なんで会員の方々はもともとフォーマットとしては次戦他戦で、今年立ち上がった事例を推薦していただいて、その推薦したものを5事例に絞るということは LVMA Japan の理事会で行わせていただきました。はい、今日は以上になります。皆さんぜひ、まあ、最終発表、ご期待いただければと思います。プレスリリースもする予定です。それでは今日は以上です。ありがとうございました。